東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時からおよそ2時間生放送でお送りしています、山崎怜奈の誰かに話したかったこと、ここで誰花裏トークということで1週間振り返っていくんですけれども、今週は2ヶ月に一度のお楽しみ、ラジオ局の垣根を越えたり越えなかったりしてパーソナリティをお迎えしているラジオフレンズウィーク、もう長くなってきましたね。4年半以上番組を続けていて、やっぱ2ヶ月に1回こうイベントがある、しかもそれが別にスペシャルウィークという名の聴取率調査週間以外であるっていうところがなんかすごい嬉しいですよね。なんか業務的なイベントじゃないって感じがあってやっぱどうしてもスペシャルウィークってなんかね、ちょっと立て付けはお祭りなんだけど、なんかまあそのラジオ好きとしてもあるじゃないですか、その聴取率取られてんだなみたいな感じがリスナーとしても私は聞いてる時あったんですけど、なんかその前にラジオフレンズウィークって、まあ、私がラジオ好きだからっていうきっかけがあってやっていただいてるのがまあ始まりですけれども、こういろんな局で番組やってる人たちをお迎えしてラジオの話を割とざっくばらんに、その局の違いとかあんま関係なく気にせず喋れるっていうのは幸せなことだなと改めてやってみて思いました。すごい楽しかったな今週も。で、月曜日は、バディーズからお二人お迎えしたんですけれど、なんかねむっちゃ仲いいんだろうなっていう感じがビシバシ伝わってきて、でかつなんかすごい喋り慣れている、まあ、それはやっぱりこうもともともオーディでずっとバディーズのバディーズの番組やっていて、でそこからこう地上波に4月から上がったっていうのもあって、こうすごく自分たちのこう喋りの空気感がもう完成されている感じがすごくして心地よかったですね。なんか楽しかったです。そう、ふみのりさんがちょけてシュートさんが突っ込んでみたいなとこもあればその逆もあったりだとかして、なんかファンの方の信頼みたいなものも感じましたし、すごいよね。なんかすごく楽しいお兄さんたちって感じでした明るいお兄さんたちって感じでしたね。なんか方々のトーク聞いてたら元気になりそうだななんてことも思いました。で、火曜日がゲスト声優のさくらあやねさんと TBS ラジオで、ソロの番組がスタートしたということなんですけど、もともと文化放送で日笠さくらは予断を許さないという番組をやっていて、なんかそのソロでの番組とこうツーショットでの番組とでなんかちょっと温度感といいますかテンション違うよねって話をしたりだとか、あとさくらさんが全方位好戦的外交をやるタイプの人間なので、もうね何か目論みがあるのではないかっていう、その私が呼ばれたことはみたいなそのおもろいなと思いながら、で昨日のロンリロンリを夜聞いていてもやっぱ私のことをラジオバーサーカーって言ったりだとかでもさくらさんはいつも夜に生放送をねその TBS ではやっているので、こう明るい時間にこうやって東京 FM の、まあ、特に S2 スタジオ生放送フロアっていうところもあってこう窓が広いんですね。だから空がよく見えると明るいスタジオなんですけれど、そこでやっているとこうなんか毒がこう分解されていくようなみたいなこと言ってたんですけど、そんなことないよって思いながら喋ってました。私は毎日、まあ、週に4日間ここに来て昼間2時間生放送喋ってますけども、全く日光消毒されることはないだからちょっと仲良くなれる気がするとかさくらさんとお話ししてて20分間思ったんだろうなっていうのもありますよね。でご連絡先交換させていただいて連絡を取っていたんですけれども、さくらさんとずっとね LINE のその返事をちょっと返せてなくてバタバタしてて、で LINE の既読をつけて返事を返し、そして、その時に放送していたロンリロンリに対するリアクションをさくらロンリ番組のハッシュタグかつけて X に投稿したら、山崎さんが聞いている LINE 既読ついてないのにって言われて、うわこの人本当にめちゃくちゃちゃんと把握してて指してくるじゃんと思いながらラジオウォーズ楽しみましょうね怖 共にサバイブしてまいりましょうなんていうやり取りも裏でしてるんですけど、本当に楽しみですね。ラジオフレンズ新たにできた。でそのさくらさんの、いわゆるその先輩にあたる声優の花澤香菜さんが翌日いらっしゃいまして、さくらさんからの伝言も、表と裏でお聞きして、表の分の返事だけをさくらさんにお戻しするっていうことをこの間したんですけれども、花澤さんは本当になんか何度もお話ししているんですけど話が尽きなくて、でしかも私そんなにこうアニメとかを見て育ってきていないからこそ、こう後付けのね知識がたくさんあるので、こうそれこそ花澤さんが出ていることもあまり気づかず、見ていてクレジットを見ていたら、あれこれにも花澤さんが出ている、あれこの仕事も花澤さんがやっているみたいなことがよくあるんですけれど、いやー今期この春花澤香菜さん担当しているアニメ全7作品、いや年単位で結構前から収録しているとはいえさ、働くね、働きますね本当に。でそれでいてこの番組のねメールテーマがパンについて話そうみたいな、その花澤さんがパン好きだからっていうことでメールテーマもそう設定したら、わざわざ大崎まで行って自分の好きなパン屋さんのパンを買ってきて、スタジオにスタッフさんの分まで全部届けてくれると、差し入れしてくださると、もうありがたいよ本当に。女神か、女神なんかあの人は、すごいもう尊敬。でもそんな花澤香菜さんがパンを買いすぎ、そしてシューティングゲームにはまり、なんか本当に面白い人だなと、掘っても掘っても掘りきれない何かがあるなと思いますね。ちょっと花澤さんも私仲良くさせていただいているのは奇跡だと思っているんですけれど、やっぱりラジオ好きというのはっていうか共通の好きなものがあると人って結構仲良くなれるというか距離近くなりますね。急に職業関係なくても嬉しいなと、年齢を超えて嬉しいなと思っております。で、そして今日ですね、木曜日が牛尾紗理奈さんをお迎えしてお送りしましたカウントダウンジャパンの新パーソナリティということで、もともとは系列のアイドルグループの先輩後輩っていう関係性なんですけど、実は生年月日見ると同い年っていう、97年の私が5月生まれ、彼女が、秋冬ぐらいの生まれだったと思うんですけれど、びっくりいい子すぎて心配というかどの面で心配してんだって感じですけど、でもまあ心配、こうやっぱほら多感な時期からさ仕事しているとさ、こうまあ楽しいこと以外にもたくさんの刺激があるわけですよ、いろんな面で。よくなんか腐らず曲がらず何も変わることなく、まあ変わったのかもしれないけれども、変わってもなおあのピュアさなのかもしれないけど、透き通った感じ保ってるなと思って、なんか自分の毒気を反省しました。ちょっと本当に日光消毒もできていないから何かの別の作戦で毒を抜いてこないといけないなというふうにすごく反省したんですけれど、いやー透明感がありますね。本当に遠山大輔さんのやばいところを引き出そうという変な魂胆が見え隠れしてしまったんですけれども、そんなことも一切、まあちょっと言ってたか、嘘、すぐ嘘つくって言ってたけどあ出てくるんだそことか思いながら聞いてたんですけど、いやいい先輩いい人たちと一緒に番組をやっているんだろうなっていうのも、もう本放送は2回かなやっていらっしゃるんですけれども、その番組の現場の空気感がいいんだろうなっていうのを感じながら聞いていました。またぜひ愚痴悩みなどなど受け止められる体制ではいたいなと思っていますので、カスタマーサービスセンターとして常時おりますので、牛尾さんいつでも連絡ください。なんか敬語じゃなくていいよとか言っておきながら、敬語じゃなくていいですよって自分が敬語使ってるっていうところもまたなんかね、こっぱずかしさと言いますか、お互いの照れみたいなところが出てるなというふうにも思ったりもしました。 またなんかお茶行ったりとかしたら連絡じゃない、私は皆さんに報告ですね。ご連絡は差し上げることはないと思うんですけど報告します SNS で。さあということで来週はスペシャルウィークです。金原ひとみさん、ディーン藤岡さん、川上洋平さん、磯部裕之さん、そして村上慎吾さんお迎えします。絵本の読み聞かせは木村カエラさんが担当してくださるということで、いや嬉しいですね。金原さんの新刊やぶの中むっちゃ面白かったですよ。私も全部読んだんですけど、金原ワールドでした。金原節が要所要所に含まれていて最高に面白かったので、皆さんぜひ読んでいただきたいなと思っております。ということで今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディ